YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日7月31日金曜日、第277回、87.0MHz 学大 FM といいますと、いつもの言う天地は駒沢通り沿い謎の三角ビル、ゴプロ1階スタジオにおきましてね、明るく元気に楽しくレギュラー放送にてお送りしてまいります。地元目黒区界隈にてご中心の皆さんはもちろんのこと、東北界隈はもとよりですね、国内はもとより東北界隈でご活躍の日本人同胞の皆さん、あるいは、ね、病気や怪我などでご療養中の皆さんもどうぞ最後までお付き合いいただきますようよろしくお願いいたします。さてですね、オープニング恒例、今日は何の日ということで申し上げますなら、今日7月31日はこだまの日と。子供でもまあいろいろありますけどね、山彦の子供だったりとかね、これはもう何と申しましても学園府的にはまあ電車関係のね、ゆかりの深い、チキンさんはもう当然ご存知のことだと思いますけども、1959年、昭和34年特急こだま号が、これはね、狭い軌道の木ってことですけどね、これは狭軌鉄道っていうんですかね、後でちょっとじっくり聞いてみたいと思いますけど、そちらでの世界最高速記録を樹立した日ということで、こだまの日ということらしいですよ。昭和34年と言いますとね、私の生まれた年でございますけどね、くしくも。あるいはパラグライダー記念日、1988年、昭和63年、北九州市で第1回パラグライダー選手権が開かれた日ということでしたりね、そして音楽好きと音楽に関わる皆さんにはこの日を忘れてはならないでしょうというのが、なんと蓄音機の日ということだそうですよ。1877年、明治10年、エジソンが蓄音機の特許を取った日ということでございましてね。思えば、まあ、テープレコーダーもウォークマンも、現在の iPod も全ては、ここから始まったことを思えばですね、エジソン先生に改めて感謝と御礼を申し上げたい心境ではありますが、しかしもし、許可といった制度や登録がなければね、もっと音楽が多角的に広がったり違った進化を遂げたのではと思わないではいられない、そんなですね、何の特許も実用新案件にもゆかりのない、サマファンコとキーボーイトと。そしてですね、こちらはブログを拝見したところによりますと、
いやー、お久しぶりです。園芸部スペースは外壁の工事やら何やらで大変な状況になっています。白いミニバラはつぼみがついても枯れてしまったり、緑の子も枯れてしまったり、ポンビシナの葉っぱに亀裂、あと線のようなものが入ってしまったり、一方ではミニキャロルが結実、実ったということですよね、
実りましたね。
初めて自分で育てた野菜は何もつけずにそのまま食べました、スーパーのよりもほんのり甘い気がするといった、相変わらず会社に組織活動に主婦業にお忙しいながら、そんな園芸部活動に一喜一憂の学園風女性サブパーソナリティ第5週目といえばこちら。
はい、お久しぶりです、琴ゆうきです。
はい、さあ琴ゆうきさん的には、まあ本当に、放送前にもいろいろとお話伺いましたけどね、ここのところとか、そういったご多忙のあれじゃなくて、もうあなたは年がら年中年がら年中、まあ、生まれてきた、
ね、
生まれてきてからすぐご多忙だった
よ、まあもしかするとそうかもしれない
です、ね、すごい忙しいですけども、
それにしたって最近忙しすぎるんじゃないかと思いますけどね。
ちょっとどうなんですかね、私の周りでも女性サブパワーの子で、まあ、例えばあの蔵王のありがとうのんちゃんなんかもね、あの子もまあやったら忙しいって言ってんで、ちょっとなんかしょい込むものが多すぎて、もっとこう肩の荷を下ろしてやったらどうだって言ったりなんかするんしたこともあるんですが、
動いてる方が落ち着くんですよね。
アート的にはでもどうなんですか、そう、なんか背負い込みすぎて大変っていう風なこと
のもありますけども、まあ、無責任に投げておくよりはやってしまいたいみたいなところはありますよね。
あとほら、もう一つ、僕なんかもどっちかでそういう嫌いがないことはないんですけど、自分でやんなきゃ気が済まないみたいなとかね、いろいろ忙しいにもタイプあると思うんですよ、さっき言ったみたいにもう何でもかんでも背負い込んじゃうっていう人と、もうダボハゼみたいに食いついちゃうみたいな人とあとはもう発注受けるんだけど、もうなんかそういうふうにちょっと、やるやらないっていうのもね、
そうですね、
あれだったりとか、
まあ、受けてる数が多いんじゃないかしら。
絶対数が多いのは間違いないよね、う
ん、そんな気はしますね、
まあ、まあそんなことさんですけども、さあ何が忙しかったというと、はい、やっぱこ、今月って言いましょうか、今週、まあ、先週ですわね、
ついこの間の週末ですね、
はい、
目黒リバーサイドフェスティバル2009ですね、
行ってまいりました。またお顔のお色もいい感じで、
いやー、使ったですね。毎年のことですけどもね、はい、どちらか海外に旅行行かれたんですかなんて聞かれるんですけど、まあ目黒川焼けですよ。
目黒川焼けなんてあるんですか。
ありますよ。
どちらですか。いいですね、目黒川焼け。
目黒川です。
ああ、そうですか。
そりゃもう、
なるほどね。
いやー、今年はでもね、
雨じゃなくてよかったけどね、何しろね、
雨になるかなと思ったんですけど、私残念ながら晴れ女なんですよね。
私も晴れ男なんですよ。
ああ、もうこれは晴れますよ。
晴れ、また晴れすぎ。
いや、カンカンでしたね、今年はね。
カンカンでしたね。
あれだけ暑いとびっくりしますよ。もうね、オープンステージの椅子なんかお客さん座れないんですよ。座面が暑くなりすぎちゃって。
あ、なるほどね。まあ、だから熱中症で倒れるとかそんなこともなくて。
そうですね、私自身は大丈夫でしたけど、やっぱりお客様で何人か、特にね、お子さんなんかは地面と近いんで暑さも感じやすくて。
あ、そうだそうだ。だから変な話、あのお子さんのベビーカー引いたりとか、あのワンちゃんとかでも暑い日の散歩って地獄なんだってね。
危ないですね。
なんかもう地上からさ、あのちょっと高い1メートル半とか2メートルぐらいっていうのはなんか30度40度じゃない、効かないぐらい暑いとか。
そうですね、もう下から反射してくるので、アスファルトっていうのは難しいんですよね。
そうでしょうな、私もだってほらご存知、屋上パフォーマンスやってる時、あの一回ね、やっぱり選挙が暑い時期にあったんですよ。半年にね、屋上パフォーマンス選挙に行こうんでね、看板掲げてやりましたらね、本当死ぬほど暑かったですね。やっぱりでそのビルの上の照り返し、こんなかなと思ったことありましたけどね。
そうですね、熱が逃げないのがいけないですよ、やっぱり。
あ、そういうのもあるでしょうしな、うん、そんな中、
はい、
まあ、とりあえずまあでも一応お体的には問題なく、
ええ、まあ、その前の週もキャンプだったんですけどね。キャンプでも朝川に入り、昼ご飯食べたら夜も川に入り、でも一日中川に入ってましたね。
男の子みたいなね、そのやつも、
120人ぐらいで行きましたけどね、キャンプ。
あ、そうなんですか。
大キャンプでした、それもまた日焼けしましてね。
フリチンなんて言葉ありますけど、男の子はね、フリチンの子は、
あ、
ま、間違っても
それはさすがにいなかった。ないです。
フリーマーケットみたいな。
ないです、フリーマーケット的なことはないです。
なるほどね。
ないですよ。
いやいやいや、だけど私のうちの田舎なんか伊勢志摩の方なんですけど、あのお嬢ちゃん連れて行った時にね、上半身裸で飛び込んじゃった時はびっくりしましたけどね。
大
胆な女の子やなと思って。
やりますね、
まあ、でもそれ解放感って気持ちいいには違いないんでしょうけどね、やっぱり、
まあ、きっちり着込んだ方がいいですよ。川は危ないですからね。
川は危ないですから
、石もありますから、
ね、そういった意味で言うと、やっぱりレジャーに、あのお仕事に、まあ、両方楽しみながら、
そうですね、
あの忙しいには違いないと、その方がいいですよね。
すよ、
仕事ばっかりで忙しいってやっぱり煮詰まっちゃいますもんね。
うちなんか椅子に座ってるような仕事ですからね。
ああ、そうか、うん、ということはもう遊ぶときは夢中で遊ぶと、まあ、
そうです、そうです。自転車も買ったんでね、
自転車も、
合わせの移動も全部自転車です。
あ、そうですか。そういった、まあ、じゃあバランスよく、まあ、そんな風にして、ね、ことを勇気を援助してらっしゃると。
はい、まあ、焼けすぎて腕が痒い。
腕が痒い。
また脱皮しちゃう。
また脱皮しちゃう。なんか走る的なね、まあ、ことを言うさんですけども、そのぐらいでもね、はい、あの走るったら失礼ですけど、まあタフネスには違いないですよね。
まあそうですね。
ね、まあだからそれだけ逆に本当にね、あのお疲れ出ないように気をつけていただきたいと思いますが、健康元気って思っててもね、やっぱりこればっかりは、いつまでね、そういうことかどうかっていうのは分かりませんから。人間やっぱり老少不老って言いますけどね。まあ、気をつけてまいりましょう。
はい、
はい、今日はまあ久しぶりの学園レギュラー放送ということでございますんで、じっくりと、はい、
そうですね、
ね、
じわじわ
元気に、また若干1名、来るのか来ないのか分かんないとかっていう噂ながら、来るという、
ほう、
本人的には来るように来たんですけどみたいな、うん、そういった、まあ、ビジターの方もですね、お越しでございますんで、はい、学園ぼちぼちね、始めてまいりましょう。とにかく、まあ、陽気的にも、まあ、梅雨明けたような明けないような、明けたみたいなこと言ってたんですけどね。
今日は異常に涼しいです。これは過ごしやすくていいですね。
はい、まあまあ、だから本当にそういった意味で言うと、夏がこう明けたとか言っててまた梅雨が戻り梅雨みたいなことを言ってみたりとか、これでまた今日は過ごしやすいなと思ったら急にこうなんか暑くなってみたりとか ね、
い
ろんなことになるんじゃないかと。はい、こんにちは、どうも。
梅雨明け訂正されるかもしれないですよ、この感じだと。
本当ですね。だからね、もう言ってましたけどね、日本にも四季はないと思ってた方がいいみたいなね。だからね、
あ
の雨季と寒季に分かれてる、
分か
れてると
。その方が分かりやすいですよ。
いうふうな、こんにちはね、いうふうなことらしいんで、まあそのぐらいの気持ちでね、今日もまあこれで降ってこなければ何も問題ないと思いますけど ね。はい、暑さに負けず、とにかく変化にも振り回されることなく、本日もぼちぼち始めま、参りましょう。いつもの三万万ことキーボー伊藤と。
ことゆき
学大 FM! のしかも高級会社ジャガーに乗ってるお嬢さんが、
いい素晴らしかったです。ノリノリですよ。
えらい手振ってくれましたんで、ね、ちょっとそちらにお会いさせてたんで、どうしてもやっぱり金と権力に弱いタイプなんで
自分で言っちゃうところがまた可愛いですよね。
そっちお会いさせてたんで、あのいつものように拍手、学大 FM っつってこう拍手するじゃないですか、自分たちでね。それもできないで、あれだったん
ですけど、一人でパラパラ拍手しちゃいましたよ。
パラパラと。それで AD は何しに来たかよくわかんないけど、そういう協力もないしね。
拍手足しといてくださいね、ご存知
で、
ね、
これ加工できないんで、これ
おかしいね、50人分ぐらい足しといてくださいよ
あ、なるほど ね、はいはい。まあ、それにしてもですね、やっぱりああいう方もいらっしゃるんだね。
そうです ね、なんか嬉しいことですよ。
ああいう人たちが本当に嫌らしい話、ご理解とご協力を得て学芸風にね、ちょっとこう資本注入してあげようかとかなんかちょっと協力してあげようみたいなことでね、あの別にジャガーは売れとまでは言わんけども、
それは大変ですよ何の放送しようとしてるんですか
だからまあなんかもうちょっとね、いろんな、だって学芸風よくもう6年目ですよ、後藤さん。
ああもうそんなになりますか。
おじおもまあ長らくねご協力いただいてますけど、
いえいえ、
こんなで申し訳ないですね。
私も年を取るってもんですよ、ね、
そういうことじゃなくてでもまあこと本当そういった意味で言うと、まあ、ウェブ関係もね、後藤さん、また電脳関係、あの、ね、田村さんとか尾、崎さんも交えてね、まあ、トロイカ体制でお送りしている学大 FM はそれこそ初期の頃のね、まあ、チキンさんだの赤シャチだの、まあ、春樹さんだのとか始めた頃を思うと、これはもう運勢の差には違いないんですが、もうちょっとこう頑張ってなんとかいい形にしていきたいなと。
そうですね、まあまあおいおいですかね。
日進月歩っていいんですかね。今更焦ってもしょうがないか、そこら辺は、
まあ、着々とです
よ、着々と、
はい。
ご自身でもそういうとこあります、なんかそういう、 あれか、商工祭りのお話聞いたけど、砂川さんがなんかそんなこと言っておいてだったな。
そう、
うん、要するに毎年反省ですよ、キーボーさんと。
そうですね、まあ毎年反省して、その反省が半分生かされればいい方ですけどね。まあ、結局こう物事長期的な視点でしか変わらないんですよ。慌てて何かやって戻っちゃいますからね。
それは皆さんやっぱりそういう目黒商工祭りにかかっておいでの方たちになり、そういった組織の方たちのそういうスローガン的なことなんでしょうか。それともやっぱり個人的に後藤さんがそういう思考性の方、
私自身がそうですね。
でもなんかね、張り切り美少女みたいな感じで、
いや
もうがむしゃらみたいな印象あるけど、ハートフルの中では意外と、あ、まあ、大型だからっていうのはあるかもしれんけども。
そうです、まあ、目の前のことには全力で取り組みますけど、物事が変わるのには3年ぐらいはかかるだろうと。
それはじっくり取り込んでいくとこは行こうじゃないかと、腰据えて、ね、やっぱ肝が座ってんだね、そういう意
味
で、ね、
いや慌ててもいいことないんですいっぱい失敗しちゃったんで、ね、
よっぽどしくじったことあるそれ結婚とかそこじゃなくて
まあそれはそ
うあるのかい
そりゃもう慌てたらいけません。
ですか、はい、ね、まあ、そんな後藤さんとお送りしてまいります。本日の書き台 FM でございますけども、はい、いつものですねオープニング恒例、本日の書き込みメールの紹介あたりから始めてまいりましょうか。
はい、
無題と友野さんからいただいてますね。
ほうほう、
放送予定の変更方法の手順書は以下の通りです。次回は式手順で操作してみてください。今回は訂正しましたが括弧閉じるということで、はい、これはまあウェブのね、
そうですね、
あれを、まあ、だからそういった意味で言うと、先ほどちょこっと触れましたけども、セミが鳴いてるんだろうな、もうな、
セミも暑すぎると鳴かないですからね、今日はよく鳴きますよ。
そうですかね、涼しいからね、
うんうん、
だからそんな風に、セミも鳴くぐらい、うん、もう田村さんは今までご協力いただいてよくやっていただいたんですけども
まあまあまあ、
そう
ですね、
ところがもう人間ってやっぱり、いや、まあ、ていうかありがたいには違いない、別に避難するわけでは何でもなくて、やってくれなくなると本当にやってくれないね。
いやー、まあ、なんていうんでしょう、自由にできるようにあえて最初に手間をかけて作ったので、その何年分の手間をまとめてかけてここに持ってきたってとこありますからね。
なんだね、だから私、だからそういった意味で言うとね、改めて申し上げると、いや本当によく今までがよくやってくださったんだなっていう部分と、うん、もうこれ以上も申し上げれることはもうないぐらいなんですけど、うん、でも本当にやってくれなくなるとやってくれないんだなっていう。
でも逆にね、人に頼んでって必ず時間をそこで食うので、うん、こう今時 ね素早く情報を出すためには自力でやってしまうというのが一番ですよ。
そうなんですね、うん、だからここまで来るのにだから随分時間もかかっちゃったなと思うし、私もおかけして申し訳なかったなという思いと、 まあまあやっぱり、それでもお付き合いいただいているのはね、うんうん、本当にありがたいなと思ってますんで、でもまあたまにやあのやまあ、でもこうやってと言ってもね、ちゃんとこうフォローしてくれ、うん、やってくれてるのはねありがたいんですよ。
そうですね。
うん、まあそういった意味で言うとね、また今後とも一つどうぞよろしく引き続きお願いしたいと思いますけども。
はい。
はい、じゃあ続いていきましょうか。
はい、続いて商工祭りお疲れ様でした、こと結城さんということで、私の書き込みですね、これね、
はい、はい
はい、私はオープンステージにかかりっきりでしたが、念願のサンママン歌謡ショーも実現できたのでよかったです、うん、女性サブパーソナリティの皆様もお疲れ様でした。
はい、まあ、これは本当に私の方からもそっくりそのままお返ししたいようなね、は
い、いえいえ、
あれなんですけども、
ついに成し遂げまして、私今年はサンママン歌謡ショ
ー、ほ、あ、そういえばそうですね、ね、
そうなんです、去年の実績を踏まえてすぐには物事変わらないので、じわじわとね、
あ、それはもう琴さんの方でプッシュしていただいて、
そうですね、
ありがとうございます。いかがだったんですか、帰ってまた足引っ張ったりとか、
いやー、まあ、ステージでこう裏若い女性の方々がみんな携帯片手にこうサンマの写真撮りまくってましたからね、
あのね、だから私本人はね、いろんなあっちこっち聞き配ったりとか、これ手前味噌ですけど、最初にね写真撮ってもらってて、前半の人の入りと、ね、後半の人の入りが違うのを見て、自分で見せていただいて、あ、後半の方が人増えてるなと思って、
そう
れしかったですね、
うんうんうん、
そういった意味で言うと、あの暑い中で、草暑い中で
本当に暑かったですね、
皆さんのご苦労もあったんですけど、
サンマ溶けるんじゃないかと思いました、
ね、少しぐらいは貢献できたのかなと思ったんですけど、
いやいやいや、もうバッチリでしたよ、
あんだけ暑いと人集めも大変だもんね、
もうね座ってられないですよね、正直ね私たちも結局自分で司会をしながら合間合間で客席を日陰になってる位置に動かしていくという作業を延々と続けましたし、
一日中
ですね、
それこそも皆既日食の騒ぎですね、この日にやってくれみたいな、
そうもうね、あんだけ晴れてると太陽の動きに合わせて影を探して椅子を運ぶっていうね、
アメンボみたい、ひまわりみたいですよこれ、
そうですもう切ないもんがありますよ
あ、そうですか、でまた難しいっていうのはさ、オープンステージっていうのは特にその屋外だから、まあ、そういう難しさもあるんでしょうけど、相対にああいうイベントごとっていうのは、人のそのなんか出し物が終わってしまうと、さっと引いちゃうじゃないですか、
そうですね、
また人を集めたりするのにまた大変だったりとか、つなぐあれも作業も大変ですよね、
そうですね、まあ、ただあんまり暑いんで、逆に私自身はあんまりつないでしまうと、今度席を立つタイミングを逃して熱中症になられる方とかね、
すごいですね、3代目の三遊亭、なんか三遊亭園長みたいな、なんか、
いや、
うん、
どっかでね、もっと間をつなげっていう声も聞かれるんですけど、実際表にいて見てる感じね、うん、同じ方が朝から終わりまでずっと見てくださることもあるんで、
あ、そう、
なのでなるべく休むタイミングを提供したいなと思ってるんです。
あ、そうです、だって申し訳ないんですけども、目黒さん祭りの時でもやっぱりそうみたいですけど、本当にあの界隈にいらっしゃる方だと、この年のこれに焦点を合わせてっていうか、その目黒リバーサイドフェスティバルを楽しみにみたいな年配の方とか、もうおいでには違いないでしょうからね、
もう毎年ね、あれが聞きたかった、これを見たかったっておっしゃる方がいらっしゃるんで、
そうですか、なるほどね、うん、まあまあそんなことで折に触れね、私的には本当にまあ念願のとまでおっしゃっていただくのは大変ありがたいなというふうに思いますけどね、
はい、
また後ほどのコンテンツについて、その商工祭りのことについてはね、じっくりと後藤さんにまた お話をお聞きできればと思いますよ。
そうですね、
はい、さあ続きましていただいておりますのは、もうこちらも、はい、後藤さんご出演の時には恒例とも言えるですね、
ありがたいことですよ、
方からのメールいただいておりますよ、
はい、
名乗るほどのこともない男
現れた、
130歳、
年取ったね、
職業専業主婦さん、名乗るほどもない男って言ってるのに専業主婦なわけないだろう
好きだな、
好きなんだよこういう書き方が ね、
うん、いいことですよ、
130歳、最初触れ込みが70、80歳だったのにね、
そうですね、だんだん上がってってね、うん、限界を超えましたよね、
そのうち何歳とか書いてくるんだろう、もうどうでもだから、どうでもよくなったボーダーがどっかに瞬間にあったんだね、
そうそうそう、
ね、
もういいじゃない3桁でもみたいなね、
そうだね、しかも職業専業主婦って職業に専業主婦ないし、うん、まして最初に何のこともない男って歌ってんのに専業主婦なわけないからね、
このね軽く破綻した感じがいいですよね
性格破綻とか人生破綻みたいなね、
ま
あそれ楽しんでいただいてるんでしょうけども、内容としましては、目黒リバーサイドフェスティバル2009では美人司会者として大活躍、こと結城さんお疲れ様でした、
はい、ありがとうございます。
さて暑い日が続く東京の空の下、こと、うん、さんはどんなことに気をつけているか考えてみました、はいはい、1番 熱中症、
そうですね、
2番食中毒、
危ないですよ、
はい、3番セックス中毒、
うん、
3番ですね
また答え言っちゃったよ。
これ一応セックあの気遣って S-X になってるんだけど、うん、もうそれ以外ないからね、これ。
そうですね、
はい、本日も猛暑を吹き飛ばす能量エロマシンガントークよろしくお願いします。通信テニスに似た言葉でペフェンス失礼しました。
難しいな。エロでもなければマシンガンでもないんだけど、どうしたらいいですかね、これね。
だんだんその投稿の内容がこうなんかエロ
ダイレクトになってきましたね、だんだんね。
エロ夏本番という
もうひとひねり欲しいかな。ちょっとダイレクターやめましょうよ。
ひねりもなんもないんですけども、
まあ、それにしてもなんかもうふたひねりぐらい欲しい、
はい、いかがでございましょうか、小藤さん的には。
いやいやいや、
はい、
まあ、熱中症は気をつけるべきですよ。最近自転車の移動も増えましたんでね、はいはい、この間十ヶ丘に行って戻るだけでちょっと気が遠くなりましたんで、
あるかもしれないね。
飲み物ちょっと持って走ろうかななんて思ってますよ。
本当だ、
本当だ、ですからね。
だからどうなんだろうな、そういう自分でよそういうの防衛するというのは、何事に関してもそうですけど、あの都会で生きていくにはもうそれ必須になってきてますね。
そうですね、やっぱりこうなんて言うんでしょう、今でもこう高化学スモークとか出ますから、表に出歩く時間を選ぶですとかね、本当に危険な時間帯を避けて生活するべきだと思うんですよ。暮らしにくい街ですけど、
だからほら、この前も山を登ってって、あれこそその自己防衛じゃないですけども、普段の山登りとかその辺歩いてるようなつもりで、あの夏山に登ったら凍死して死んじゃったみたいな、あれがあるじゃないですか。
でも凍死しますよ。
あれこそだからそういう意味ではもう自己防衛だけど、あれはでも都会を歩いてるわけじゃなくて山というところに行ってるんだから、さらに気をつけなきゃいけないわけでしょ、
うん、
だけど都会のこの中に至ってやっぱり自己防衛するという部分では、うん、まあ冷房も冷房病もそうでしょうし、うん、水分の摂取もそうでしょうし、うん、まあもちろん普通に歩いてても交通事故等々気をつけなきゃいけないわけですし、うん、まあもっと言うと渋谷の街のセンター街歩いてても、あの勧誘だとか、
ね、
マルチ情報だとか、
なん
か怪しい宗教へのどうのこうのいざないみたいなのも気をつけなきゃいけないっていう部分では自己防衛には違いないですけどね。
そうですね、まあ、やっぱり世の中ね、みんなこう良かれと思って強く冷房をかけてみたりとかっていう施設もあるわけですから、それぞれみんなね良かれと思ってやってはいるんですけれど、そんな冷房の効いた施設と炎天下を行ったり来たりするなんてね、
うん、
体に悪いですから。
そうそうそう、
かといって周りの人がみんなそれに責任を持ってくれるわけでもないので、
うん、
ね、
やっぱり本人気をつけなきゃいけないっていうふうなことですわね、うん、はい、まあ、そんなこんなで、130歳にもなるとね、自己防衛以外の何者でもないんで、まあ、この人防衛したってしなくて大したあまり変化ないかなと思えないんですけど、
何事にも負けなさそうなところがいいですよね。
何事にも負けなさそうなんだ。はい、そんなね、名乗るほどのない男さんのこともない男さん、うん、いつもね、まあ、それにしてはこうやって結構あのメールいただけると大変ありがたいというふうに思ってます。
次回もぜひお願いします。
次回もお願いしちゃうんで
待ってます。
ことを言う気もだんだん答えなくなってきてるみたいな。
いやいやいや、
もっと過激でも大丈夫かもしれない
です。今回はダイレクトスイ
カーで、もうちょっとひねっていただきましょうか。
政治がなくてもいける感じでね。
政治がなくても、あ、ですか。
はいはい。
ペインスですから、
ね。モニョモニョしちゃってるじゃないですか。
はい、続きまして、
はい、
解散、あ、そちらになりますか。
はい、そうですね。はい、私の方から、
はい、
皆様へということで、東京都議会議員の伊藤優先生からですね。
はいはい、
皆様のおかげさまで37,430票の 大得票で2期目の当選を飾ることができました、
うん、
いただきました大きなご期待に応えていきたいと思います。私と手塚義雄さんとの信頼関係に微塵の揺らぎもありませんので、私は政権交代に向けて一層の取り組みをする所存です。皆様にもどうかご理解とご協力をお願い申し上げます。手塚義雄総決起集会、日程8月8日土曜日、時間は14時から、場所は目黒雅叙園2階、これなんでしょうね、舞王の間じゃないでしょうね、
うんうん、
ゲスト蓮舫さんとかいらっしゃるようですね。
ほうほうほう、
で司会が伊藤優さん、会費は無料ということですので、うん、
はいはいはい、
会費無料なんですね。パーティーで会費無料なかなかないですからね、
うん、舞王と書いてね、舞王っていうんですかね、
うん、千なんでしょうかね、
おいしいものは、石塚さんは舞王と言いますけどね変な受け方してますけど、琴さんが、
うん、
はい、蓮舫さんとかお越しになりますよ。なんかお友達みたいだし、やっぱ同じ、党派ですからね。
そうですね、
はい、だからね、変な話ね、あの選挙で、まあ、飲んだり食ったりは別としても、あのそういう、まあ、表現は悪いですけど、あの火事場泥棒だったりとか お葬式まんじゅう泥棒みたいなのいたりして、
ね、かなり
ドタバタに紛れて関係ない人、あの人誰みたいなんで、なんかそれ飯食 食ったり飲んだりして帰るみたいなね、そういう人がいたりとか、ご祝儀だけもらって帰るみたいな人がいたりするって聞きますけど、
万歳する瞬間に妙に人が増えたりしますからね
そうなんだ、だけど変な話ね、これまあ目黒雅叙園にね、ふらっとこう冷房に当たりに行くだけでもいいですよこれ。
そうですね、無料ですから、
無料なんでね、こういう機会だから行ったことない、ない方は行かれてはどうですか。
そうですね、雅叙園は素敵なトイレがありますから、トイレに入る、トイレの中に川が流れてるんですよ。
トイレットペーパーとか持って帰らないようにお願いしたいけど、
それは
川が流れてるの。
そうです、
あら、まあ、
男子トイレと女子トイレをつなぐように川が流れてます。
なるほど、
すごいですね、なかなかですよ、
川の流れのように目黒雅叙園でね、はい、まあまあそんなこんなでね、まあ何と申しましても、はい、こんにちは、はい、どうもどうも、えいっす、頑張って、はいよー、はい、はいはい、頑張ってよ、やっぱりもう今は選挙シーズンでございますからね、どうしたってね、都議会議員に続いて、またまた頂戴しておりますのは、これは国政選挙の方でございますけどもね、はい、解散総選挙にあたって海江田万里事務局さんからいただいております、いよいよほぼ任期満了の政権交代がかかった総選挙です、現在の日本では政権を変えなければ、高級官僚の天下り渡り、税金の無駄遣い、年金制度の抜本的な改革などなど、これまでの政治家の、ごめんなさい、政治の延長では手がつけられず解決しない問題が山積みだけに、今こそ政権交代を果たし日本の大掃除が必要です。戦後64年、本格的な政権交代のなかった日本ですから、それがどんなに大変で難しいか、そこからが長く本当の苦しい戦いの始まりでしょう。イタリアの政治家でもあったダンテの戯曲、神曲、神曲ね、神曲、ね、
新曲
に描かれた地獄の門の上には有名な文句、何時この門を入る者は一切の希望を捨てよと書かれていますが、これから政権交代の門をくぐる我々は、何時一切の楽観と惰性を捨てよです。まなじりを消し歯を食いしばって、政権交代への道を進みます。事務所開き日時8月5日水曜日、18時半から19時半の間ですね。場所四谷三丁目11番地山一ビル2階、出陣式日時8月18日火曜日19時からですね。場所は JR 四ツ谷駅ロータリーといったところですね、まあ、これなんかのリスナーの皆さんとかね、まあ、関係者支援者の方の中にはもうどうしたらその政治のこういったメールとか書き込みの内容をねご紹介するのは、まあ、ある種ちょっと偏見というか、まあ、偏見というか偏ったようなね、向きがない、まあ、ないんじゃなかろうかと、あるんじゃなかろうかといったような、まあ、いろいろご指摘もあったりするんですけども、まあ、個人的にもそういうお友達付き合いという武器のものもありますし、またこういただくものはご案内したいというわけにもいかないし、だから変な話、自民党さんからいただけば読むんですよ、それはね、
ね、
佐藤ゆかり議員がお越しになっていただいていればゲストにもご紹介しますし、
そうですね、祭りにもいらっしゃいましたね、
まあ、そうなんです、いらっしゃいましたね、この前もね、だからそういったことがあれば、まあ、全然そういう頓着なくご紹介もさせていただければゲストとしても おしゃべりいただくわけなんですけども、
なるほど、
向こうから来ないものは紹介のしようもないんで残念ながらできないというような内容で ね、 いろいろとまあご理解いただきたいなというふうには思いますけど、いずれにしてもまあこれ多分ね、当日はもう人だかりだと思いますよ。
そうですね、
伊藤祐議員の時も私ちょっと見せていただきましたけど、ほうほう、ここも交差点もだから本当にアリの子が砂糖に群がるみたいに、
ほうほうほう、
すっごい人だかり、
なかなかですね、
やっぱりね、いろんな部分でその確かにそういう風といいましょうかね、空気といいましょうか、流れといいましょうか、そういったのは今はちょっと全般的にそういった潮流を見ているのかなというふうに思いますけど、まあ、なかなかちょっと、いろんな意味で小藤さん的にはいつもこの辺の話題になると触れづらいところですけども、何か印象とかそういったことございませんか。
いやいやいや、皆さん頑張ってください、
皆さん頑張ってください、一重にその辺なんですよね。
そうなんですよ、
はいはいはい、もうその辺はしょうがないですよ ね、
その辺りはね、
はい、じゃあこれで最後になりますけども、はい、こちらはいただいておりますの封書で、じゃあ、まあ、
手紙が来てますね、
こちらは、そういったこだわりのないところでご紹介させていただきますけども、落語の、ね、ご案内でございますよ、断交聖戦話としまして、立川断交師匠でございますね、平成21年8月27日木曜日、午後6時30分開場、6時45分開演ということでですね、落語3席、こちらの方ご披露、なさると、66首、まあ夏ですからいいですわね、こういった階段見えた話ね、小脳玉、うなぎの太鼓、 ね、この3席ご用意されるというふうなことで、場所は日暮里サニーホールコンサートサロン、日暮里駅の南口徒歩1分ホテルラングウッド4階といったことだね。電話番号0338073211と、料金が前より2000円、当日2500円、会員の方は1500円というようなことです。問い合わせは0336502570、0336502570といったようなことでございますね。
夏の終わりにいいですね。
よかったですね、はいはい。続きましてこちらのご案内は王様新聞ね、7月7日は王様の49回目の誕生日、ギター、はい、ギターテクも歌もまだまだ成長中ということで、私一個違いなんだね。まあ毎年のことなんですが、それはそうでしょう。7月7日七夕の日にお誕生日っていうのはまたね、
素敵ですね。
ねえ、王様七夕、うん、まあちょっとスターですからね、あの キングとスターっていうのはどの辺のつながりがあるんでしょうか。40歳代最後の1年、49歳の誕生日ということだったわけですけども、49歳、四十九歳と書いてるんですよ、何でしょうか。それ読めばそうかもしれないけど、はい、しかしこの年齢になってライブの本数は増加するばかり、そう、王様は49歳のになってもですね、今も成長を続けているんですね、はい、拍手。そんなこんなで、はい、パチパチパチ、指が動かなくなるまで、そして声が出なくなるまで頑張るぜ、うん、目標還暦とありますけどね、王様一人ライブをあなたの街で、心当たりのある方はどんどんメールで情報をお寄せくださいね。
あなたの街で、
いや本当にだから、ものすごく精力的にライブをこなしておいでですからね、
素晴らしいですね。
これはもうやっぱさすがもうライブの叩き上げといった印象はね、うん、もうこの王様に限っては、多分なんていうんで、他からの、追従を許さないぐらい、もうライブライブライブの毎日だというふうな印象ですけどね。いろいろご相談に、場所と規模によってね、ご相談に乗らせていただきますんで、ギャランティーの面もいろいろと、まあ、ご相談になっていただきますんで、連絡をお待ちしておりますといったようなことでございますね。はい、さあそんなことでですね、はい、どうですか、後藤さん的には王様関係の何かつながりとかネットワークとか、またどういう会で呼んでみようとか。
あ、なるほどね、うん、王様もいいかもしれない
です
ね。
いいですよ。
どうして私こう赤いマントの男に縁があるのか、
あるのかしらみたいな。私と王様は誰か、あれだとちょっとキャラかぶりますけどね、
うん、赤マントの印象がチラチラしますよね。
向こうもだからそういった意味で言うと、やっぱりかぶり物には違いないんでね、うん、ミッシェル・ポルナレフみたいな、こんなコスチュームで
素敵ですよね。この顔に描かれてるね、ヒゲなんかがとても王様っぽくていいですよね。
いいですね、うん、彼はでもそういうなんか、まあ、なんて言うんでしょうね、芸に対するって言いましょうか、うん、またそのロックのそのソウルとかスピリッツにしてもね、やっぱりそのひたむきっていう意味ではね、もう頭が下がる部分ありますね。
素晴らしいですよね、はい、このライブの数の多いこと、
はい、それとまたそのウィットとセンスに関してもね、うん、もう49歳になってとにかく四十九歳ですから、
そういったところがいいですよね。
もうそのシャレがね、やっぱりそういった部分での、うん、センスとウィットとなって彼のコスチュームとして現れてるんじゃないかなというふうに、
非常に庶民的な王様で、
庶民的でございます。庶民的、腰の低い王様の中ではね、
素晴らしいな、
どこの国の王様より一番腰が低いんじゃないか
という
ふうに思いますけどね。はい、まあそんな王様情報、また立川談合書情報を紹介させていただいたところでですね、
はい、
さあ本日のお待ちかね1曲目でございますけども、はいはい、なんと申しましょう、学芸婦担当の琴藤さんといえばですね、
はい、
琴藤さん担当主といえば
リップですよ。
あ、リップさん、
そらリップですよ、
はい、リップさんは、はい、まあ、だけど、まあ、ちょっと後ほどのコンテンツで紹介させていただきますけど、新曲が出られたところで、
まあ、実は私がですね、2月にこうデザインをして、彼らのアルバムをがっつり作りまして、
う
ん、
ええ、
これがまたね、
音もあれですか、参加してらっしゃるんですか。
音はさすがにやってないんですけれども、はあはあ、こちらも見た目のところですよね、 CD だったりも、
ジャケットが、中も外も、これ今回シンプルじゃないですか、随分、
でもちょっとまあおしゃれ感をガンガン演出して、
大人の風のジャケットで、
ね、若くてかっこいいサウンドなんで、そこに乗せて今回アルバムはドローウィング、
ドローウィング、
はい、
これのテーマ、
まあ、描くっていう感じですよね。
画家のキャンパスの上、
そうですね、まあ、はい、タイトルそのものがドローイングで描くっていうところなので、
な、
うん、そのあたり未来を描くような、ね、デザインをで、はい、まあ、彼らのテーマからピンクっていうところでね、
なるほど、
なるべく美しくデザインしようかなと、
唇のリップでピンクでね、
そうです、そうです、
なるほど、なるほど、でこれはもう、あのジャケ社の方が琴藤由紀プロデュースと、
そうですね、
もう全てにおいて、
もう全て私がお作りしております。
はい、
はい、
なるほど、そんなリップさんのナンバーで今日お聞かせいただけるナンバーと言いますと、
はい、ドローイングの中から新曲でリメインを聴きください、
うん、はい、じゃあそちらを聴いていただいて、またリップさんね、とうとうの目黒商工祭り、琴藤さんからのいろいろとお話伺ってまいりますよ。
白い吐息
以前のコーナーでね聞いていただきましたリップさんのナンバーで、こちらのタイトルがリメインといったような、ねはい、内容でしたけども、
はい、
さあはいこんにちはね一曲聞いていただきましたところで、まあ、後ほどリップさんについての話題は ね、またコトーさんにゆっくり伺うとしまして、はいまずは今日の時事ネタね、
はいはい
まあ、レギュラーコンテンツでございますので、はい、一応軽く紹介させていただ、はい、いただいてですね、それについて、それぞれコメントをいただきたいと思いますが、さあその前にですね、一人ご紹介してまいりますのは学芸府に、久しぶりにご登場でございます、ゲストで遊びに来てくれましたチキンライスアットマーク電車 D さんです。どうぞよろしく。
よろしくお願いします。
はいこんにちは。
よろしくお願いします。
はい来るとか来ないとか噂のと言っても私が何か勘違いしてたっていうふうなことで押し切られてしまったんですけども、私はもう明治生まれの頑固一徹な人間なもんですから、
誰が今危うく聞き逃すところだった。
俺は間違ってない。
危ない
まあまあそれはさておいてこうやってまだ来てくれたのはありがたいには違いないんですけども、さあチキンライスさん的にはどうしてらっしゃいましたか。
勉強してました。
だからね、なんかあれじゃない、琵琶湖会かなんかで飲みまくってるだけじゃないの、まあ、頭かいてるし、
まあ、そういう
こともありつつ、そこそこ外れちゃいないしみたいな、
まあ、遊んだり勉強したり、
遊んだり勉強したり、それはそうだよな、はい、だって卒業しないと就職決まったとしても、就職できないでしょ、
そうなんですよ、
ね、
うん、
でまた先生によってね、単位のくれ方とかもいろいろあるみたいだし、
そうなんです、
何肩落としてんだよ。なんか身につまされるみたいな、そこへ来て聞きますとそこの話題に触れますかみたいな、なんでそんな知ってんすかみたいなね、
あらあら、
いやいや、まあでも大変ですよ。コトーさんの時はそういった夏休みとか学生時代どうでしたか。
いや私はロクスポ学校に行かない大学生だったんで結局卒業しませんでしたけど、寿大学してるんで私。
あ、そういう、はい、あれの仕方もあるわけ、卒業の仕方もあるわけですね。
お腹が大きくなってきたので退学しますみたいな。
あら、そうなんですか、はい、まあそんな勉強の仕方もあるんですね。
ええ
とか言うな、
違うこと勉強しちゃったんで。
こら
あれ
夏休みで子供も聞いたりとかするから、
おかしいな、
おかしいな、もう名乗ることのない男さんの営業でしょうか。
そうですよ。
まあまあでもね、そんな話もポッと顔を赤らめるようなチキンさんがもう社会人ですから、あの頃のことを思えばね、
早いですね。
早いですよ。無気力だから大人になりついてだんだん無気力になってくるのはちょっと考えもんかなと思うけど、まあでも思い返せばあの中学高校の頃からもこんな無気力な男だったかなと。
そうなんですか。
思わないで今日は
特に無気力で、
無気力で、あ、そうですか。
もうじゃ
あ
ほぼ徹夜、
放送参加できないとできなくていいからね、もう向こうの方で寝てても構わんからね、はい、まあ、たま来てくださったのはありがたいなと思って今お呼びしたまででございますんでね、まあ、あのご無理のない範疇で参加していただければと思います。
まあ、チキンさんが寝たら私も寝る。
こらあとまた新しいその勉強会が始まったじゃんか、そこ困っちゃうから。
そう
じゃない。
おかしいな。若い男子を見るととりあえず、
あ、そうですか。もうそういうお年頃、そういうお年、
まあね、30近くなってくるとだんだんね、そうなってきますよね。あ、
そういうもんですかね。
年上にしか興味がなかったのにね、ストライクゾーンの位置が変わらないのに自分だけがだんだん上がってっちゃった。
そういうことなんですか。
そういうことなんですよ。
私は年上のお姉さん好きですけど、これ以上年上になっちゃうと、もうそれこそいまだに戸上幸雄だとか、なんだろう な中村玉子だとか、うん、ロミヤマだとかだんだん古くなっちゃう。
それはだいぶいっちゃいましたね。
だけどそのぐらいになっちゃいますからね、うん、まあまあちょっとそういった意味で言うとね、いろいろとまあ考えていかなきゃいけない
場合
ではございますけども、そんなことはさておいて、さあ今日の時事ネタでございます。
はいはい、
最初に日焼けマシン発がんリスク最高レベル WHO ということがございましたりとか、これなんかタバコだとかお酒と同じぐらい発がんリスクがあるということをね言われているらしい。そんなこと今まで全然なかったんで、あの例えば今まで焼いてた人はどうなっちゃうのかなというふうに思いますけどね。例えばあのなんだっけ、松崎誠じゃなくて、あの松崎誠じゃなくて、ね、松崎しげるか、
あ、松崎しげ
る、ね、あの人はどうなっちゃうのかなと。あなたは日焼けマシンじゃないですね。
私マシンじゃなくて目黒川焼けです。
目黒川焼けでしたね。
天然ですから。
はい、天然ではもう全然問題ないですね。
はい、
はい、続きまして、親の年収が大学進学率左右、200万円未満は 28% と、ね、先ほどもちょっと大学の、ね、話題に触れましたけども、続きまして、介護保険の利用者過去最多の451万人08年度、続きまして2009年総選挙民主自民の政策検証、岡田幹事長は20点から30点と評価、続きまして桂米朝さん脳幹梗塞で入院、出演取りやめと、ね、いったようなことがありましたり、駆け込み天下り 全文科省次官事務次官ですね、東京国立博物館館長に就任、続きまして奈良代表天理、部員16人が新型インフルに、高校野球、続きましてカード不正利用、被害2700件に拡大、アリコ情報流出、続きまして、はい、変電所火災の京葉線7時間ぶりに運転再開、11万人に影響と、うん、で最後に旧姓のモデル、これ
すみれさんですね、
すみれさんですね、順連と書いてすみれさん、ね、難病支援の医師をネックレスにといったようなことを10項目ピックアップさせていただきましたけれども、うん、さあいかがでございましょう、後藤さん的にいかが
どれいきましょう ね、どれでもいけそうですけどね、はいはい、まあ、すみれさんの話は、まあ、難病支援はさておきびっくりしましたよね、
うん、最近なんか若い方もやっぱり急性される方多いですね、
そうですね、
ちょっと前に何でしたか、バンドのズーとかなんとかっていうののボーカルだから
川村香織さんですか、さん、うん、彼女はね本当に闘病されてて、
あ、そうなんですか、
がんで大変でしたけど、まだ小さい娘さんがいらっしゃるんで、これからどうなるのかな、なんて、ね、
私なんかもうほらもう当然50ですからね、もういつ行ってもいいようなもんだし、
いや
叱るべきっていうかね、まあそんなこともあるかなぐらいの年齢には違いないんですけども、だけど30
とか そこそこでね、
っていうのはちょっと私はもう聞いてて痛々しいと思うし、あの、まあ、やっぱ早いなっていうのは絶対そういう印象を持ちますわ ね
多分すみれさんは20歳とか、うん、もう本当に20代前半も前半だったと思うんですよ、実際あれですね、小悪魔アゲハにも登場されて、きっちりしたモデルさんというか、
綺麗な方ですね、私もちょこっと拝見しましたけども、
本当に綺麗な方だなと思って見てたんですけどね、
同年代的にスキンさんは同じ世代ということになるとどんな印象ですか、はい、ご存知でした、
まあニュースの見出しで見て、
うん、
気をつけないと自分も同じような感じになるのかなとか思いつつ、
ならない
です、
でもまあ私の同級生なんかも20歳前で心筋梗塞で亡くなったりしてましたんで、心不全かな、
そうか、
まあ
そう
だね、あるんですよねやっぱりね、
うん、まあ、だからいや病はね本当に一寸前尺魔って言って一寸先は闇ですから、
うん、
ね、分かりませんよそういった意味で、まあ、今チキンさんに、ね、ないよって言ったけど、いや分かりませんからね、うん、まあ、いや国空さんも昨日まで全然元気だったのにねみたいな ね、住宅調査行ったきり帰ってこないんだけどどこ行っちゃったんだろうと思ったら実はなんか借金逃れで島流しに会っちゃったりとか、なんか
大変な
身を隠したみたいだよって、それは病気であのいなくなったでも何でもないねみたいな、
だからそれは冗談ですけど、まあ、そういうご事情はあるかもしれないけど、
事情はね、
パタッと行くのはいけませんね、
ねえ、
切ないですよ。
ご自身では健康管理とかなさってらっしゃいますか。
いやーダメですね、私今日も病院行ってきたとこです。
あ、病院行ってます、健康管理なさってらっしゃるんだよね。
いやいやいや、
うん、
さんなんで、
やっぱりそういう日頃のやっぱりね、過度なやっぱりその過労死とかもありますからね、
そうですね、
働きすぎて、
なんかね仕事が好きすぎて全く気づかないですけど、うん、過労は過労ですからね、
ね、だから先ほどの冒頭の話もないですけども、やっぱりその自己防衛という部分では、うん、いろんな形で気をつけてたって気をつけられるもんじゃないからこそ、余計になおまして気をつけるみたいな、ね、ことが必要かもしれませんね、はい、まあ、まあそんなことで、やっぱり若い方は、まあ、それは老若男女問わず健康と安全には気をつけたいなといったところでございますけども、ね、さあチキンさん的にはどうでしょう。
あの横浜市の市長の話があるかなと思ったら、
横浜市長ね150周年祭だというのに、
はい、
突然辞めるみたいな話があって、
はい、
あれな、何市長って言いましたっけ。
中田さん
ですね、
さんですか、
はいはい、まあ、ちょっと県民としては相当気になるところですか。
やり逃げかいみたいな、
やり逃げ
かいっていう感じ、
ね、あ、私の友達で六本木でやっぱり逃げたっていう店やってるやつがいましたけど、まさしく略してやり逃げと呼ばれてましたけど、やっぱり印象としては良くないですか、県民としては。
なんか最後までちゃんとやってほしかったかな
ということは、それなりにそういった期待があったわけですね。
中田さんって多分2期やってると思うんですよ、
うん、2期やれば十分じゃないかっていうふうなことじゃなくて、
その1期目で当選した時に、うん、僕の地元のその最寄り駅で演説をしてて、
うん、
で当選した後もなんか駅前で朝早くから挨拶してたりして、
はい、
まあ、僕の中では印象が良くて、
お
で、まあ、その横浜市民、他の市民からも結構 人気は高かったような感じを受けてただ
け
に、
う
ん、
そう
よね、はい、最後までやっていただけないっていうのが非常に残念で、
うん、ならないということは、あのやっぱり宮崎の、
東国原さん、
彼もやっぱりそういった部分での気持ちは宮崎県民としては同じような意識を持っていたというふうなことなんでしょうな。 彼の今のこう思いを言葉に変えた部分を聞かせていただくとね。
そうですね、
うん、
まあ、やっぱり期待されてね、票をいただいてなるわけですから、
うん、はいはいはい、
総理大臣選ぶとはわけが違いますからね。
うん、うん、まあ、そういった意味で言うとね、どうなんですか。でも、次のまたそういった候補で素晴らしいこの人にまた任せてみたいとか、うそういった人はまだおいでだったりしないですか。
どういう人が候補になるかっていうの
もっていうすらもまだ未知数で。でじゃあ彼が中田さんが国選にもし打って出たとしたら応援されますか。
あんまりどうかなっていう感じ。
そうだとしたらそれに絡めて僕は逆に問いたいんだけど、チキンさんなんか本当にそういった意味で、私はほらもうこんなちっちゃい頃から知ってるんで
もうどのぐらい
テーブルよりも背が低い頃から知ってるんで、だとすると彼がこうやって政治を語るっていうこと自体がもうすごい政治だなっていうふうに思わないではいられないんですけど、
逆にほら
ね、他のニュースとして18歳から選挙権を与えたらどうだみたいなニュースもあったじゃないですか、このところ。
引き下げです
ね。ということは例えば彼らとか、まあ、ご自身の若い頃も鑑みて、どうですか、あれはありですかなしですか。
なしでしょう。
わかんないですね。僕もも
う選挙権あるんでしょ
ってとこ、初めての、
もう初めての選挙か。あ、今年初めての。
そうなんですよ、今年だから2つ一気に来たんですよ。
おお、2つ一気に来た。
はい、ただちょっと投票が諸事情により投票することができないのがすごい残念なんです
よ。まあ、そういう方もおいでだもんね。18歳で選挙区に行きたいんだけども、うん、選挙に行けないからっていうんで、もうそれこそじくじたる思いをしてるっていう若者たちもおいでなわけじゃないですか。もうここら辺の、ね、先輩格になるとどんな思いを持っておいでなのかちょっと分かりませんけどね。もう長年投票に行っておいでだし、ね、自分が国を動かしてんだぐらいのつもりで意識はやっぱり
それはどうだか分かりませんけど
今まあ続々とね、まあ、ご風呂の仲間のね、
怖い
お兄さんたちがお越しで、ここはもう室内ではタバコ吸えないんで外行ってですね
いろいろ大変ですね。
もうね、はい、ゴンちゃん、ゴンゾーさん、北見さんお越しで、
もうつーつー週末までは商工祭りの準備でね、はい、
あとまあ国務庁さんの国住宅庁さんの住宅庁さんの国務さんでございますけども、
ね、
はい、
そう、
まあまあ、だからそういった意味で言うとね、いろいろとそういうお兄さん方にいろいろそういうものをこう選挙だの政治だのまたその生き様だのまたこう学習されるとよろしいんじゃないですか。
わかりました、
うん、
します。
でもあんまり変なサジェッションとかをお願いするとただ飲まされて酔っ払されて帰るみたいな、
ひどいですね
大変な思いしたらしいから、この前もなんかよくお家まで帰れたなってこれ50年の時に、うん、打ち上げでいて、でゴンちゃんたちと一緒だったよね、
はいはい、
国分さんとかも。でその時になんかそれこそ初めての選挙だったけど、初めてあんなに伸ばされちゃったらしくて、
はあ、
大人の洗礼を受けて帰ったらしいんだけど、
気分が悪くなったとかっていうよりかは、うん、足元がおぼつか
ない。足元がおぼつかない
それだいぶ来てるじゃないですか。
ゴプロに来ると磨かれるから、いろんな部分で、はい、まあまあそんなことをね、いろいろ気をつけながら大人の階段を一歩ずつ登っていただければなというふうに思いますけどね。はい、まあそういった意味で、今日の時事ネタはこの辺にさせていただきましてね、
はい、
本日は何と申しましても第5週目スーパーサブことゆきさん担当放送ということで、先週ですよね、まあ、まさしく、
ね、
目黒区商工祭りね、
はい、
リバーサイドフェスティバルの内容を、ね、レポートしていただくと、はい、いうふうなことでね、 CM に続いてそちらの方にボリュームを置かさせていただきたいなというふうに思います、はい、それでは慶応レコードの CM で聞いていきましょう。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
9年目黒区商工祭りの総合的なレポートをはじめ、以前のですね裏学動画放送のアップの日程、あと先週アメリカから学芸フェアですね、ご出演のトイボックスさんのライブを拝見に大塚へ来たところはですね、なんと偶然にもあの古藤雄一さん一押しのね、
はい、
もう学芸フェアでもすでに、ご招集の方も大勢多いかと思いますが、 LIP リップのですね美穂さんにお会いしたんですよ、
はい、まさかね、
まさかの までですね、あれまたあれなんとしたのみたいなことでですね、よくよくお伺いしてみましたら、リップさんもその日たまたま大塚でライブがあるというふうなことで、じゃあもうぜひキーボさんいらしてくださいよということで、私もお断りする理由ないし、もうリップでご招待させていただきますみたいなことを言われたら、もういかがないわけいかないじゃないですか。でゲスト枠で、まあ、ちょっと呼んでいただいて、
まあ、
参加するというのを、まあ、見せていただいて認可があったわけなんですけども、しかし何ですか、この度でそのリードボーカルの美穂さんがね、はい、バンドを卒業されるとのことなわけでしてね、まあ、そんなこんなで学園と琴音さん、ね、怒りの深いバンドだけに、まあ、そんな彼らの今後の動向というんでしょうかね、活動内容等についてもいろいろとお話をお伺いできればというふうに思いますので、ね、
はい、
琴音さんどうぞよろしくお願いしますよ。
はい、お願いします。
はい、まず最初は目黒市商工祭りね、総合的なレポートでございますけども、
そうですね、まあ、今年はとりあえずテーマがこう福祉だったりとか介護のあたりだったので、
はい、福祉介護ああでしたね、
まあ何でしょう、ミストサウナとかね、
ミストサウナお嬢ちゃんたちには大人気でしたよ、
うちの子供が面白がってましたよ。
そうですか、
うん、
なるほど、
そうそうそう、まあテレビでも CM してますね、ミストサウナなんかね。
そうなんですか。
そうなんですよ、はいはいはいはい、ガスパッチョですね。
なるほど、
はい、もうなんか他にもいろいろ展示があって、盲導犬と一緒に歩けたりですとかね、
はいはいはい、
まあ、たくさんこうなんでしょう、今年ならではの催し物もありましたし、去年に引き続きね、うんうん、体育館のステージの方は学大 FM で仕切っていただいて、はい、
ありがとうございます。
いや、ありがたいことです。
いえいえいえ、まあ、だから昨日その25、26日の放送の模様はね、もちろん学芸府でもいろいろとご紹介させていただいてましたんで、すでにご招集の方もおいでかと思うんですけども、体育館の方では一応、まあ、朝からつらっと申し上げますと、
はい、
10時からスタートですね、うん、高齢者体験、日本盲導犬協会、続きまして春 HAL、 これロボットが出てきますね、
そうなんですよね、
はい、寝たきり防止体操、あと手話ダンスアミカ、車椅子体験、まあ、これダブルヘッダーですよね、うん、であとミストサウナ、先ほどご紹介になった東京ガスさんね、はい、でそれ随時そのスタンプラリーでこう回ってこられた子どもたちがですね、おバカな子どもたちがバタバタバタバタ走り込んできて、でまあそれで景品をもらってキャーキャー言いながら、あの学園の放送の邪魔をしながら帰っていくと、サマサマサマとか言って指差しながらですね、帰っていくような内容がありましたりとかですね、続きまして26日はその田和田さんといいまして、盲導犬協会のね、方のトークショーがありましたりとか、あと盲目のバイオリニスト穴澤雄介氏のバイオリン演奏があったりと、ホールの方は都立駒場高校のオーケストラ部による、はい、有志によるコンサート、
はい、
東京音楽大学の学生によるコンサート、
美人です、
ピアノ&弦楽四重奏ということですか、
うん、
夕方になりまして吉田京子さんのバイオリンコンサート、
大盛況でしたね。
あ、そうですか、見たかったですね、はい、はい、続きましてこれは志向大輔さんとおっしゃるんでしょうか、志が高い大輔さん、志高
さんです、
ね、志高さんですか、
はい、
この方は何をなさったのかしら、
この方はお歌を歌われたようですよ、
お歌を歌われた方で、これは続きまして YO、 これは無限大陽平さん、
はい、
ね、ではこの方
また大歌を歌われたようですよ、
朗読があったり、あと岡本光の歌唱があったり、うん、東京エロチカさん、これはなんかエロチカのショーだったんです
か、バンドですね、バンド
で、はい、あ と NGs さん、
はい、こちらもバンドですね、
はい、ずいぶんバンド職は全部ホールに集められたといったことなんでしょうか。
そうですね、ちょっと例年オープンステージで大きな音を出したりしてたんですけれども、エレキ使われる場合にですね、うん、天候が悪い場合、うん、危険が伴いますので、
なるほど、
ちょっと今年は屋内に入れてみようかな、
そうかそうか、ね、その方がいかがわかったかもしれないですね。
そうなんですよ、
はい、でザ・アース・サウンズさんとか、はい、グリーンピースさんあたりもそうなんでしょうか、
は
い、
そうですね、
はい、で後藤さん担当オープンステージ、はい、これが児童館の子どもたち、
うん、
あとジャミールさんでしょうか、
はい、
これは、
ダンスですね、
はい、韓国打撃団ウリバの、はい、小部さんどうもありがとうございます、いつもお世話になりますね、はい、韓国打撃団ウリバラム、
はい、民族楽器みたいなものですね、
なるほど、はい、でまあ、なんと三万万歌謡賞っていうのも織り交ぜてさせていただきまして、ね、続きましてフラフィオヒナノ、
はい、
これはハワイアン
です
ね、
そうですね、
もう読むからそうですね、はい、続きましてオアシスブルー、
はい、ね、それもねベリーダンスなんですね、
はい、なるほど、翌日は目黒林、続きまして目黒銀座温度保存会、はい、中目黒 MG よさこいクラブの皆さん、
は
い、で翔子杉塾、わこれ見たかったですね、
かっこよかったですよ、
そうでしょう、ね、
小さな子たちがねこうバシバシ
と、
ね、
空手の方みたいなことなさるわけ、
そうですそうです、もう武器を持って戦ったり ね、なかなか実践的な形でよかったですよ、
翔子杉さんご本人もお越しになるわけ
で、残念ながら
お越しなかった、
そうなんです、
あそれ残念でしたね、
でも子供たちだけでも十分見応えありましたからね、
何しても翔子杉さんってもう、ね、あの世界的なアクターですからね、
そうですね、
はい、でプルメリアさん、
はい、
でこれは早急小遊さんでしたっけ、
青空小遊さん、
ね、青空小遊さんね、
はい、こちら太鼓ですね、
なるほど、はい、中目黒おマカデニアナッツ、
違います、
マカラブアさん、
ね、はい、こちらもフラですね、
フラですね、最後にフラサークルピカケ、
はい、
はい、
もうそのあたり最終日の最後はフラフラフラと続いて、
うん、
フラフラなフラを踊りまくっていたので、
ね、なるほどね、
夏っぽくてよかったです
よ、夏っぽくてよかったです
ね、はい、
はい、フレーバー市の方では産地直送の野菜販売、
はい、
投げ銭の大道芸があったりと、うん、これホールでもホールじゃなくて体育館の方にもいらっしゃったんで、
そうですね、オープンステージでもちょっと合間にやっていただいたりなんかしましたけど、
見せていただきましたよ、でその他に、それが全て終了の17時30分から納涼盆踊り大会に移行すると、
そうですね、
言ったような内容でしたけどもね、
はい、
はい、
まあまあ今年もおかげさまで、
うん、
そうですね、
成長のままに、
人出はまだ正式な数字は出てないんですけども、まあ、ざっくり2万人ぐらいはいらっしゃるんじゃないかと思いますね、
素晴らしいですね、は
い、いやー今年も本当に、まあ、暑かったんで最初の人出が悪くてですね、
う
ん、暑すぎて人が出てこられないと、
でも昼私もね、
ええ、
お昼ちょっと何でしたっけね、学芸府にもゆかりのある、
えええ
ホルモン番長さんとかクレープ屋さん、岡本
光
さん関係で、
ね、
はい、出店しておいでだったんでご挨拶があってら伺ったんですけども、ええ、通れなかったですよ、人で、
そうですね、
あれなんかやっぱりあれかしら、食べ物ビールなんかそんなで、
もう暑いとやっぱりビールの売れ行きがいいみたいですね、
ねえ、どうしたって
皆さん飲んでらっしゃってね、ご機嫌ですよ、
どうしたってやっぱりまあそういう こう食べ物だのああいうところでいただくのはまた美味しかったりするから、
そうなんですよね、
暑かったら
暑いように
、
かき氷もよく売れたみたいですね、
かき氷も売れちゃって、
はい、うちの子も食べてましたけどね、
うちの子も食べてました、はい、はい、まあ、そんなことさんでございますけども、まあ、総体にはじゃあもう運営の方にも支障なく、
そうですね、去年のようなおかげさまで、ね、今年も大盛況に終わりまして、来年もどうしようかなと、
残念にね、ちょっと、まあ、日射病かなんかでね、若干
そうですね、1名、まあ、それはもう今年の天気であれば仕方ないと言いますか、
あってもおかしくなかったぐらいだけどね、
まあ、
今年はトラブルなく、
今年もちょっとですね、まあ、近くに、うん、消防の方もお医者様もいらっしゃる状況でちょっと熱中症になられたお子さんいらっしゃるようなんですけども、
ま
あお医者様の見立てではこれは大丈夫だということでね、
もうそれはもう
大事には至らず、
会を運営する方にしてみればそれだけのものを整えておいても不可抗力っちゃ不可抗力だからね、お日さんを留め火の照り返しをさとどめるわけにはいかないし、
そうなんですよ
ね、
まあちょっと来年はですねオープンステージの照り返しを少し緩和するために違った形で設営をしようかななんていう話も出てはいます、
でまた楽しんでるイベントでお祭り騒ぎしてるのになんかもう一人一人に、ね、気をつけてよ気をつけてよって言ってるのも会も盛り上がらないしね、
まあ、曖昧までねなんか水分を取ってくださいとか訴えかけましたけども、あ難しいところですよ、
難しいところだ ね、
はい、
その辺がね
長時間のイベントですからね、パッとやってパッと終わるイベントだとまた違うんですけど、
なるほど
昼間のイベントですから、
はい、 その他にじゃあ琴さんならでは あのそういった感想とか印象っていかがでしょうか。
そうですね、まあ、本当に今年は暑かったっていうのもありますけれども、うん、年々そのイベントのステージに上がっていただく方も変えてますので、直前の区方でね、目黒区方の方で募集をしてますんで、うん、何か発表したいことがある方なんか来年もきっと募集しますんで、応募していただければご出演いただくこともあるのかななんて思うんですけれども、年々新しい方出ていただいてるんで、ちょっとステージも目先の変わったものが見えたりとかね、小小杉塾さんなんかも面白かったですし、韓国の民族楽器なんかも出てきたりするとね、こうまた盛り上がっていいかな。
やっぱりその、顔ぶれが変わってたりとか、
そうですね、
またいろいろとこのバリエーションに飛ぶようなことになるとね、見てる方も楽しいですわね。
そうですね
毎年来てこれまたこれかっていうよりはね、
継続的に出ていただいてる歴史のあるような団体もありますん で、 でこの時期のイベントにふさわしいと思うんですが、フラの方ね、はい、フラの団体が非常に多いので、
ああそうか、
まあ、1日フラやってもいいのかななんて思ったりするんですよ。
1日フラやってもいいのかと、
ずっとフラやっててもね、でその前でもなんていうんですか、座席もねきっちりした感じじゃなくて、飲みながら、こうちょっとビアホールじゃないですけど、ビアガーデン的な、
なるほど、まあ、フラとベリーダンスだけはね、やっぱりまあ男のファンの人たちにはもうそれはそれで集まるだけの要素はありますからね。
そうなんですね、まあ、なんかそういうパターンもあるのかなと思いつつ、まあ、そればっかりは個人的な気持ちではどうにもならないので、まあ、来年もいい形にできたらななんて思ってますよ。
大変ですね、しかしあっという間の1年でしたね。
そうですね、ただでも大体丸1年かけて準備してますんで、これが終わるとまた次回の準備ですね。
いやでも
ね、
須永さんともうちょっとお話しさせてもらったんですけど、まあ会を運営してらっしゃる方にね、よほど例えばの話ね、あの 10項目の中に、あごめんなさい、今日の時事ネタの10項目の中にね、その官僚の天下り駆け込みかみたいなのがあったけど、あれ結局言ってるのは金銭づくめじゃないですか、そういった部分で言うとね、あの会の運営者の方たちの中にそういった賄賂だのとか着服まいないみたいなこととか、まあそういう、資金を目当てにどうのこうのっていうのの部分で言うと
ないですね、
考えにくい
だ。何しろこの祭り恐ろしいことにみんなボランティアなんですよ。
だからそれが何がそんなにしてこの会をね、皆さんがこういうエネルギーだとかパッションが集まってくるのか、
祭りが好きなんでしょうね。
だから何をそこまで皆さんをかきたてるのって、私は問いたださせていただいたぐらい、
いや分からないんですね。ただ一度入ってしまうと今年も来年もっていうことでね、やりたくなるもんですよ。
だから打ち上げのさ、席でご一緒させてて、はい、私と、ま、あの小僧さんとほとんどちょっと問い目みたいな状況だったけど、
そうですね、
私の隣にいらしたちょっと坊主頭で、たまたま偶然同い年だったらしいんだけど、どういう会に、
そう、あ、いや違います
、どういう方じゃないの、
でもうどういう会からはあそこには3人ぐらいしか運営員は入ってませんので、あそこはあそこで独自のね、
お名前なんとしてたかね、
どなたとはあれですけれども、
名前伏せてた方がいいのかな、
まあ、伏せることもないんですけど許可も取ってないからまああれなんですけど、
はい、あの方なんかもだから今年、会長の大熊さんに、まあ、とにかく参加しろというふうなことで、
彼は新しい委員の方なんですよ、
らしいですね、で今年1年だけでもとりあえず顔を見せにとかって言ってたんだけど、
もう抜けられない、一度入ったらダメです。私たちも多分3年ぐらい前に入りましたけども、最初様子見でね、わけも分からままやってたんですが、まあ入ったら出られない
こと、出られなくなっちゃった、
面白いですよ、
あり地獄って言っちゃなんですけども、
いや面白いですからね、やめる気もないんですけどね、
またそういうコミュニティのそういったこうつながりみたいな人間関係っていうかね、そういうのもまたこう楽しみの一つだったりということには違いないんでしょうけどね。
そうですね、まあ、目黒のことにも詳しくなりますよ、
はい、さあチキンさんなんかは、全然イベントと言わすといつも目黒さん祭りの方に参加していただくわけですけど、商工祭りの時はまだ学生さんとしてはまだ夏休みじゃないから、
ちょうどテスト前、
テスト前だから、
そうですね、
それでお越しになるってことはないわけさ、
あいや、むしろテスト中
だったら来いよ、
いやダメですよね、
あ来れないのか、テスト中だから、
テスト中だから来れない、
来れないのか、
今日終わったところです、
あそうですか、それは
お疲れ様でした、
まあでも来年からはね社会人ですから、
はい、
もうこれは来ないわけにいかないよね、土日で休みだし、
いや分かんないですね、土日
すごいプレッシャーかけられてるけど、
土日もお仕事かも、
まあそう、約束しちゃうとね、またどうしたって借り出されちゃうとか大変だからね、でもどうですかお祭りっていうのは、本人的には
あんまり参加とかする機会が
ないんで、
なるほど
ね、はい、どうもありがとうございました、はい、
あれ閉めちゃったよ
横浜だって今150周年なんかいろいろイベントとかやってんじゃないの今、
あーや やってるんですかね。
全然興味ない人にこんな話盛り上がらないでしょうがないよ。だって
全然わからないんですよ、ね、
まあこの人はもう電車しか興味ないから。大体
電車もだって種丸だらけじゃないですか、
うん、あ冒頭で言ってたあれ何種丸電車。
種丸
って何。
種丸って
あの横浜の150周年のキャラクター。
はいはいはいはい、キャラクター
すごいんです。あいつがどこにでも出てくるんです。
あそうなの。
油断してるとアニメの中にも出てきて、この間プリキュアの映画見に行ったら明らかに違うタッチで種丸が割り込んでて。
あそうなの。
プリキュアと絡んでましたからね。
なんか今話題になってるらしいね。ヒコニャンのなんか偽物が出てきたとかなんとかね。
あそんな話はありません、ね。まあ、ヒコニャンは結構権利関係で揉めたりしてましたけど。
そうですか。
種丸はなんかね飛行船で種丸の絵が描いてあったりね。
すごい
ね。ものすごいですよ。
私もサンママンでなキャラクターなんかどっか使ってくんないかしらと思うんだけどね。本当に
お土産物作ったら喜ぶんじゃないですか。なかなかないって言ってましたよ。
あそうですか。ぜひまあお願いしたいと思いますけどね。あ冒頭で言ってた電車話でつながりで言うと、これなんだっけ、今日は特急こだまの日だとか、こだまの日だっていうことなんですけども、これ何知ってた、この、 狭い軌道の鉄道。
こだまの日っていうのは知らなかったんですけど、
特急こだまのこれ 何鉄道って読むか知らない。
あ狭軌鉄道、ね、
狭軌鉄道で合ってるの。狭軌鉄道で合ってるの、はい、知ってた、はい。
あそういう記録があるのは知ってたんですけど、
狭軌鉄道自体は知らなかった。
いや狭軌鉄道っていうのは、まあ、普通の JR とかが。
あそうなんですね。あなるほどね、
はい、山手線なんか狭いですもんね。
そうです、う
ん、
あの山手線とか東横線は狭軌鉄道っていう部
類に、うんうんうん、あ今日そういう意味の狭軌鉄道って、これ何ていうの、要するにその、信越鉄道とか、北越鉄道とかそういう名前じゃなくて、狭い鉄道のことを狭軌鉄道っていうの、
レールの幅の
話。おお知らなかった。それは無学な私はそんなこと知らなかった
です。結構レールにもいろいろあるんですよね。幅の種類2パターンでしたっけ今でも。
日本は5種類。
おお、さすがプロフェッショナル。おお、その5種類っていうのはまたいろいろあるんですか、バリエーション。
あります。
なるほど。
でその中で一番メジャーなのが、
あなたね、ことさん、この水の見えた魚のような、さっきの祭りの話の食いつき方とこんだけ違うからみたいな。
私も電車好きなんで。
ああそうか、オタクたちはもう電車の話になっちゃうと盛り上がっちゃうんだね。
立川のレギュラー時代は
今の話もじゃあ大体
あそうです、ね、
通じちゃうんだ、
うん。
立川のあの辺もだって、
立川の時もずっと電車の話してましたよ。
だってあそこ車庫とかあるんでしょ。
ありますあります。
あらまあなんだ、急に目引っかかっちゃって話し始めちゃった。
いいことですよね。電車大事ですよ。あんなかっこいい乗り物ないっすよ。
そうなんですか、はい、もうじゃあ私にとっては逆にあんまり興味ない話なんで、その辺で結構なんですけど、ありがとうございました。
飛行機より電車ですよね。
勉強させてもらいました。ちょっとその話に戻らせていただくと、飛行機より電車っておっしゃったじゃない今、うん、だからね、今日も言ってましたけど、例えば東京に25エアポートがあるとすると、うん、22が赤字なんですってね。
あ
これで3カ所だけ黒字なんですって。それはなぜかというと、やっぱり、ね、日本は電車の文化だとか、うん、その技術が卓越っていうか、なんか優れているので、うんうんうん、結局飛行機がもうそれを上回ることはできないんじゃなかろうかと、うん、だからそれぐらい日本はその電車とモータリゼーションでもその首都高とかね、うん、ああいうのがあるから、航空機にそういった部分でなかなか達成されるものとか、なんでしょうね、そういった部分で成就されないんだみたいなことを言ってたんですけど、そういった部分でいうと確かに日本の鉄道は優れてるんだね。
日本の電車運行はさすがですよね。
神業ですよね、
うん、あんなタイミングで出られるなんて、ね、
こいつらますます神山にしたらもういいわ。
いやいや
狭軌鉄道勉強させていただきました、うん、ありがとうございました、はい、でその他にはじゃあまた話は戻りますけども、
はいはい、
動画放送のアップこれについてはいかがでございましょうっていう話だったんですけども、
さっき金坊さんに聞かれたけど思い出せなかった、
うん、思い出せないぐらいなんで。だから
確かめときます、ね、
私と鳥村さんと、うん、デイリーワークのビデオ会社の神戸さんとで、そこの五本木交差点にあるレストランで、コロンビアレストランのエルドラードっていう店があるんですけど、はい、そちらで、一度動画撮影を行ったわけなんですよ、うんうんうん、でそれと収録したものを、うん、デイリーワークさんから戸村さんの方に送っていただいて、うん、本編を古藤さんに依頼して、うん、オムニバスと言いましょうか、うん、抜粋したものの、要するにその、うん、なんていうんですかね、映画なんかでもあるメイキングビデオみたいなものを、うん、先に徳野さんの方でアップしてもらったわけなんですよ、うん、で本編は、古藤さんにお願いするということで、うん、たまたま それが本編が後であのオムニバースじゃなくてそのメイキングの V が先になっちゃったもんだから、うん、本編はなかなかアップされてこないんで、あれまあメグ商工祭りもあるし、まあお仕事もあるからお忙しくしておいでなんだなと。
ちょうどその合間に紛れて消えましたね
消えちゃったら困っちゃうんで、
話しておきますよ
だからできてましたらじゃあそちらのアップの方も、
そうそうそう、
もう一度トムさんで連絡取っていただいてお願いできればなというふうに思いますね。
はい、
はいはい、じゃあそちらの方で続いて、さあリップさんですけども、
そうですね、
さあこちらはどうなっちゃったんでしょう。
美穂が卒業することになりまして、
ええ、まあ、卒業っていってもいろいろありますけども、そういう発展的解散だったりとか、
そうです、
まあ、
発展的だと思いますよ。
仲違いだったり、ざけんなこの野郎みたいな。
あ、それはないですね、もう彼ら今でも仲良くやってますからね。
うん、そうですか、
はい、
なるほどなるほど。
まあ、彼女自身がそうですね、うん、ちょっとまあ他のメンバー男の子2人と向いてる方向が違うっていうことについてちょっと悩んでる部分もあって。
なるほど。
で、まあ、リップがもっとね今プロを目指して頑張ってますんで、
それは彼女自身のご発言みたいなのがあったりするんですか。
そうです、そうです。もうね、彼女自身があの、ホームページの方にも卒業メッセージって載せてるんですけれども、
だったらそんなこと紹介させていただけるとありがたいんですけども、ね、やっぱり本心分かりませんからね、その辺はね、客観的に見てて。
まあ、そうですね、まあ、これせっかくなんで皆さんにホームページ見ていただくのがいいかなと思うんです。
はいはいはい、
リップリップ .com っていうサイトがありますので、なるほど、そちら見ていただけると思って
るんですけど、まあ、お父さんとしては親心でね、やっぱり気になるところには違いないと思うんですけども、
そうですね、
今ご紹介していただくというわけにはいかないですが、かいつまんで、
まあ、かいつまんでと、まあ、どうでしょう、
うん、
まあ、リップが出会った全ての皆様へということで卒業メッセージがあるんですけれども、うん、ほうほう、まあ、突然ではございますが7月18日のライブをもって私美穂はリップを卒業することとなりました、
うん、
前に一歩進むたびに音楽性の相違を感じ、矢の先が違う方向を向いているようでは全てが一つになれないと思い、この決断に至りました。長いようでとても短く感じた2年間この間にたくさんの人に出会ってきましたが、全ての皆様にありがとうを伝えたいですと。
うん、なるほどね。
リップそのものは解散していないんですけれども、
なるほど、
彼女自身がね、うん、こうバンドの方向性、音楽性は特に違わないと私は思うんですけれども、まあ、彼女自身が最後の部分でね、うん、こうプロを目指していくっていう厳しい世界の中で、
はいはい、
うん、やっていけるかなっていう、まあ、不安もあったんだと思うんですよね。
あ、なるほどね、
うん、本当にね、素晴らしい声の持ち主ですしね、彼女自身の音楽性もいいなと思ってたんですけれど、本当に非常に残されたメンバーたちも残念があって、
どうなんですか、そういう CD ジャケットからもうそういったもののプロデュース的なね、ことも踏まえた上で、関与しておいでだった小僧さん的には、それはもうそれぞれに頑張っていただきたいと。
そうですね、まあ若い子たちのやることなんでって言っちゃうとババ臭くてあれなんですけれど、
あとそれで気がついたらリードボーカルとかやってないじゃないですか。
いやいやいや無理ですよ、私はもうプロにはついていけないですね。
そうですか。
プロの厳しさを見てしまうと恐ろしくて。
確かにそれぞれにね、本当にもういい、
う
ん、あのスキルも持って見えたりとか、
ね、
音楽性を持っておいでなんで、うん、それぞれに頑張っていただきたいなと。
本当にね、
いった部分ですかね、
まあ、みんなそれぞれに上手だったりとか、うん、まあ、気持ち的にもすごくね真面目で丁寧な人たちなので、うん、
なるほど、
まあ、これから先どんな形になってもうまくやってってくれるんじゃないかなと思ってます、
はい、
リップそのものが解散するわけではないです
し ね、 そうですね、
はい、
私も、まあ、バンドの、その直接そういったフルバンドで見せていただいたことは初めてだったもんですから、
はい、
まあ、その拝見してですね、本当にエキサイティングで、
うん、
先ほど、まあ、小僧さんが言われたようにすごくそう真摯で音楽に取り組んでる姿勢っていうのがね、
うん、そうですね、
もうやっぱりひたむきな部分が伝わってきましたし、う
ん、MC が真面目すぎて一回説教したことありますけど、
そうなんだ、
あまりの真面目さに
結構突っ込まれてましたよ、その辺は皆さんに、
う
ん、
で
もまあ今は一番そういった意味ではそのお互いにあの音楽やってて楽しい頃だし、
うん、
またその力の配慮もねそれぞれにまたそういうこう情熱を傾けるというシーズンだと思うんですよ ね、
そうですね、
今後とも大いに頑張っていただきたいと思います、
はい、
皆さんもまたこれからリップの方を大いに応援していただければなというふうに思います
ね、
はい、ぜひお願いします。また小藤さんのことじゃない日、またリップさんゲストじゃない日でもね、こちらの新譜アルバムの方ね、
はい、
ドローイング ね、 ね、こちらの方どうかお聞きしてまいりたいと思います、
ね、はい、ぜひお願いします。
今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思いますね、はい、それでは本日の学芸風それぞれの女性サーパーソナリティに新コーナー、この辺でまとめさせていただきたいと思いましょう、はい、
丸い四角、丸い四角。
タル。
それもですね、明日には早8月ということでね、これまでの09年学大 FM 重大ニュース的なことをそれぞれの女性サッカーの皆さんにお伺いしてきたわけなんですけども、はい、まあ、琴さんだけに伺わないというわけにはまいりませんので、いやいや、そんなことないんですよ。だからそれは逆に言うと、これを聞いてくださってる、あの第1週目の岡本ひかり、また第2週目の、のんさんね、市野あゆみさん、森下あゆみさん、お学級的にはそちら、ね、はい、お姉さんでございますから、
キャリ、キャリ、
いや、もうキャリア的にはね、一番もう長く在籍していただいてるわけなんで、いろんな部分でそういったご自身のことも踏まえてですね、上半期を振り返っていただく、また下半期どんな風にしていきたいかみたいなね、ことを、まあ、簡単にお聞かせ願えればありがたいなと思うんですけど、
今年ですね、今年って言ったらあれなんですけれども、うん、まあ、上半期をとりあえず今までということにしておくと、うん、うちの会社ね、去年の忘年会3人でやったんですよ。なんですけど、
シンプルに、
3人だったんですけど、うん、今6人いるんですよね、会社に、はいはい、まあ、次々社員が増えて倍になっちゃったんですよ、っていうこともありましてですね、まあ、仕事的には非常に、なんていうんですか、世間の波に乗れなかったのか右肩上がりで進んでまして、
この不況下に大増員じゃないですか。だって
なんでしょうね、ちょっと流行りに乗り遅れた感もありますよ。
いやいや、そんなことないでしょうけどね。
なので、おかげさまで今のところ絶好調でやっておりますので、
素晴らしいですね。
まあ、せっかくこの好調な波に乗ってる間に何かしちゃおうかなっていうのを、企みつつですね、
自社ビルでも立てちゃおうかなと。
いやいや、それはないですけど、さすがにないですけどもね。
ということは、それをもう前半の余勢を買って、また下半期もそれでまだガシガシいけそうだな。
そうですね、おかげさまで今も引き合いをたくさんいただいてますんで、このままの調子でガンガンとやっていこうかなと思ってますね。
なるほど。まあ、プライベート的にはね、それはもう越したことないでしょうし、あとはもう園芸の方も頑張っていただかないとね。
まあ、花も咲かせつつです
けど、花も咲かせつつ、仕事にも花を咲かせ
つつ。そうですね、あと今年に入ってからちょっと週刊アスキーさんにだいぶお世話になってまして、
俺も、
しばらく前、何ヶ月か前ですけども、はい、最近流行りのウルトラモバイル PC ってちっちゃいノートパソコンありますね。
電脳系の専門誌って言ってもよかったでしたっけね。
まあ、そう言えますね、はい、週刊アスキーっていう、はい、まあ、パソコンの話なんかもよく載ってるんですけど、そちらの方で、まあ、少し前にそのウルトラモバイル PC のレビューをやらせていただいて、まあ、女が4人集まってちっちゃいパソコンを見ながらやるみたいなことで、まあ、2、30代見て評価をして、
これ、ね、ちょっとだけ私かねてからお願いなんですけど、はい、うちの、ね、女性サブパーのお嬢ちゃんはね、お嬢ちゃんたちは、まあ、コトーさんを除いてほとんど電脳音痴と言ってもいいぐらい、まあ、その辺に詳しくない方が多いんですよ、だからね、もう私の方にかねてからね、そういうお姉さんに一度ご教授願いたいみたいな話が来てるんですけども、なかなか私ちょっと言う機会もなくて、また恐れ多いと思ってたんで、私自身が電脳地方なんでね、もしよろしければ、なんかそういうパソコン教室みたいなのを開いていただけるとありがたいなと。
何がしたいかによりますよね。結局私自身も仕事で使っていても Windows を端から端まで知ってるっていうわけではないので、
なるほど、
パソコンなんか使うところだけ覚えてりゃいいんですよ。
でも、まあ、じゃあもしそのパソコン教室までいただなくても、何か飲みの機会だとか、この前もほら目黒商工祭りの時に、もう5人のうち4人まで集まっちゃったわけじゃないですか。
そうですね、
サブパワーのイメージ具もね、だから、まあ、そういったこう忘年会だと新年会みたいな時に、まあ、ちょっと飲んでる機会に、はい、あのお嬢ちゃんたち集まってい
ら
っ
しゃい、飲んでると忘れちゃうからなと思うんですけどね。
まあ、でも、もしあのお嫌じゃなければ、何か軽くちょっとこうご教授願えるとありがたいなと思ったりしますけどね。
さらにこうパソコン好きにはたまらないんですけど、7月23日に週刊アスキーから増刊号が出まして、こちらはパソコンを自分で作るみたいなことなんです。
作っちゃうんですか。
そうです、そうです。
これはすごいですね。
で、増刊号出てるんですけども、私その中でね、4ページぐらい、パソコンの中身を入れるためのケース、まあ、皆さんがパッと見てパソコンだって思うのは箱だと思うんですけど、
なるほど、
その箱そのものですね、中身のパーツはさておき、箱を、まあ、クロスレビュー なんて言うんでしょう、うん、見たパソコンの箱に点数つけるんですね、うん、段階評価で、まあ、そういったものをやらせていただいてまして、うん、ちょうどその日徹夜けがなんかでものすごい不健康そうな顔で写ってますけども、
そうですか、
多分本屋さんで
写真写りぐらいしっかり写ってこいよ。
いやもうポワッとしてましたね。
ポワッとしちゃった。
なのでちょっと週刊アスキー自作増刊号を探していただけると、今もまだ本屋さんで見かけられるかと思いますので、後ろの方の、ね、特集11っていうところに載ってますんで、
はい、
ぜひぜひ見てみてください、はい、
さあそんなことで下半期となりますとどんな印象でしょうか。
下半期ですね、まあ、下半期仕事はまあバリバリとこれまで通りやっていくんですけれども、うんうん、はいはい、毎年やってるんですが9月ですね、9月の8日、うん、8日にアック04アワードっていう、まあ、業界のね、ほうほう、ウェブホームページがかっこよくできたかどうかっていう賞があるんですけど、
はいはいはい、
まあ、そちらの方の仕切りというか、うん、まあ、司会進行をやらせていただいたりとかね、
はい、
まあ、うちは実際司会進行で関わっちゃってるんでその賞には応募しないんですけれども、うん、
なるほど、
まあまあなんかそんな感じでページを作りつつ、
うん、
あとは今やっぱりですねテレビ関係のお仕事も増えてきましたんで、
多いじゃないですか、まあ、そう
でしょう、まあ、作る方とかですけどね、
それこそ右肩上がりですね。
いやいやいや、
でも今度の時はもう誰で社員もそれの 3人が6で今度は6人12ぐらいになってる
ネズミ残式に増えていくみたいなね。
ね、うん、はい、結構じゃございませんが、まあ、じゃあそんなことでお仕事的なものは、
だんだんと今年もね着々と頑張ってまいりますよ、
うん、あとはもうお体に気をつけていただいて、お体と美容に気をつけていただいて、は
い、いやいや、ね、最近自分の顔を鏡でしっかり見てないなって思ってますけど、
そんなこともないでしょうけど、ね、相変わらずお綺麗でございますからね、
ありがとうございます、
はい、若々しくてお綺麗なポトコさん、ちょっぴり日焼けした感じがまたですね、
はい、だいぶですよ、
今日はスポーティーなシャツのですね、なんかあの白にもと黒というです、白のトレーナーに
ゴルフするような、
ね、ゴルフ
ポロシャツ着てますから、
そうそれがまた逆にですね、セクシーな、ね、いやいや、ラインとまたセクシーな
ゴルフ行きたいですね、
様相をね、またこの名もなき男さんあたりにはですね、たまらないものがあるんじゃないかというふうに思いますけども、
そうですか、
ね、まあ、学芸的なこともどうぞお忘れなく今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいなというふうに思いますけどね、
はい、
さあちなみについでと言ってたんですけど、チキさん的には上半期下半期的にいかがですか、はい、ごめんなさい、はい、
両方勉強に、うん、つきますよね。
なるほど。あとはでも 大眼目としてはやっぱり出るものが出てで入るところが入らないっていう部分でいうと、それが大眼目だもんね。上半期も下半期もないもんね。ちゃんと出るところ出て入るところに入れるようにやると。
はい。でも僕は理系の学生なんで、うん、こう理系の学生には必ずっていうほど。はい、卒業論文、
うん、
卒業研究っていうのが
ありましたね、卒研、
はいはいはい、
びっくりしたのが、夏休み毎週、卒業研究の発表をやるぞと言われて、
うん、
あ、じゃあ毎日やんなきゃいけねえんだって思って、これは大変だぞと、
これは大変だぞと、
積極的なゼミですね。あれ、ゼミキャンプとかゼミ旅行みたいなのはないんですか。
ないですね。
それえ、ないんですか。
ずっと研究室で。
どんな真面目な。私なんか理系だったけど、ちゃんとみんなでキャンプ行ってましたよ。
ああ、羨ましいですね。
まあ実験もしてましたけどね。周りの同級生なんかはね、もう丸3日加熱し続けてるとかね。
なるほどね。
そんなばっかりでした。科学だった。
ああ、そうなんだ。理系なんだね、大体ね。
理系ですね、バリバリね。
あ、そうかそうか。まあそういった部分じゃね、チキンさんとまたね、コトさんと共通の話題があったりなんかすると思うんで、またいろんな部分でまた盛り上がっていただければなと。まあ電車の話もありますね。
まあ電車の話は盛り上がっておきます
よ。よろしくどうぞお願いします。
もう、
はい、まあまあ本当に後半はね、あなたにとっては大変なまた時期をまだ控えておりますんで。はい、ね、来年からあの今年の
そんな辛そうな顔しないで、
今年の暮れから来年に向けてだよね。はい、まあ本当に希望と未来と将来にあふれている若者でございますから、頑張っていただきたいというふうに思いますよ、うん、はい、どうも今日はありがとうございました。そんなこんなで CM について、学芸的にはエンディングでございますよ、はい、
おお、兄さんさっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
東映自動車車保険なんて 急行が止まるたびに恋の出会いを運ぶよ。ホームから静かに街を見下ろせばおしゃれな街並みが広がる。
どうもそのままことキーボー伊藤です。今回の新曲恋の街楽大は目黒川墓場に続くご当地ソングとしてさらにミニマムに学芸大学を中心に歌った作品ですが、しかし誰もが地元を愛する気持ちには変わりはないでしょうから、とにかくご夫婦恋人お友達ほか聴いていただく全ての方に楽しく愉快に口ずさんでもらえたらと思います。恋の街楽大並びにカップリングウィズの iPod が買えなくて、どうぞ応援してやってください。よろしくお願いします。NHK でああいうリアクションをするようなこともないでしょうから。
ないです、全くないですよ。結果はですよ、もう3分で準備しろとか言われますからね。怖い怖い。
そうですか。まあでもそんな風にしてね、コトさんがリアクションして楽しんでいただけるようだったら、またそういったリフレッシュして、はい、また予想のところに緊張してね、でそういったものをまたこちらにまたそういうのも持ち帰っていただくと。いや緊張は必要ないですよ、ね、そうじゃなくてそちらで勉強されたことだとか何かそういう情報ソースとかをまたこちらへ持ち帰っていただく ね、ありがたいと思いますけども、学芸的にまた本当にそういった部分で言うと今後ともね、
はい、
いろんな意味でまたお父さんにお力をいただかなければいけませんので、はい、よろしくどうぞお願いしたいと思いますけども、またできましたらね、来週、はい、来週じゃなくて来月、
はい、
ちょっとパーソナリティもいろいろとスケジュールのあれがありまして、またお助け願う部分が出てくるので、
またお盆あたりにグラッと現れるかもしれませんね。
グラッと、そうグラッと感はいいかもしれないですね。
グラッと、ね、オプションなんで来ちゃったみたいな。
どうですか、オプションなんでちょっとつけてきますこういうのも。
あ、夏休みお暇だったら。
電車の話題。
が忙しそうです。
電車の話題でまた盛り上がるみたいな。
俺の卒検を何とかしてくれみたいな顔してますからね。
はい、そんな卒検の話題と電車の話題で盛り上がりました。チキンさん的にいかが？
ここのスタジオに来るのが多分5周年の記念の
日か、ある
いはその1週間後の放送以来なんですけど、こんなにスッキリしてましたっけっていうのが、
そうだね、
今日来てみて。
な
んもないな。
パナフロストさんがね、移転しちゃったからね。
このフロアにもいろいろあるんですよ。
で移転した後に1回2回は来てるはずなんですけど、何さっぱりしてたかなっていうの
が、なんか後ろがスースーして慣れないんですよね、喋ってて。
あ、そうかな。そういった意味ではお二人とも久しぶりには違いないんだけども、
ね、
もしよかったらね、本当にどんどんとお出かけになっていただければなと思いますし、花田ローソンさんもなんか所変わりは品変わりで、なんか忙しくな、急に忙しくなっちゃったみたいで、場所がほら原宿に移転した関係もあるんでしょうけど、スタッフが、逃げちゃったのか、それでも本当に忙しくて、バイト募集してるのか知りませんけど、なんかバイト募集とか歌ってましたから、忙しくしておいでのようだしたら何よりですわね。はい、学芸もそんなこんなで負けないようにまたどんどんとですね、チキンさん、コトさんに ご協力いただいて、頑張ってまいりたいと思いますけども、番組的にはですね、来週の放送になりますと8月、もうコトさん8月ですよ。
もう8月ですか。
はい、7日の金曜日の同じくレギュラー放送となりますけどね、
はい、
そちらの方では第1週目切り込み隊長ね、 元気印の岡本光がですね、はい、この前の目黒リバーサイドフェスティバルでも頑張ってくれましたけどもね、同じく楽屋的にもまたレギュラー放送にて頑張ってくれることと思います。どうぞそちらの方お楽しみ。そして最後の最後に楽屋的にはね、いつものように皆さんからたくさんのリクエストやご質問ご感想とお待ちしております、はい、お問い合わせは http://学大-fm.com/@までじゃんじゃんとお寄せいただきますようによろしくお願いしたいと思います、はいはい、さあ加藤さん的には特に最後何かございましたでしょうか。
そうですね、せっかく作った新しい学大 FM のサイトなんで皆さんガンガン書き込みよろしくお願いします。
本当ですね、はい、はい、どうぞよろしくお願いしたいと思いますよ。さあそれではまあ本当にあの明日からですよ、8月よりねお互いにまあ頑張ろう感じでございますけども、体調と安全には十分気をつけて、あと卒検ですか。
卒検、ね、バリバリ頑張ろう、
はい、小僧さんと意見のまた園芸の方も大変でしょうし、
暑いからね、
ね、
暑いから枯れちゃってね、
枯れちゃってね、
ダメなんですよ炎天下ね。
ね、でも、ね、あなたが本当にお花を大事にして見えるっていうのと好きなんだなっていうのをね、あのお写真見てねよく分かった。
大好きですよ花は ね心を癒してくれます。
花の好きな人に悪い人はいないって言いますから、
ね、私のテクノストレスを癒してくれるのは花だけですから
なるあの私は琴さんとこのお庭にある花にもぜひ頑張っていただきたいなこの人を悲しませたりとかね、はい、あのがっかりさせたいでいただきたいなと、ね、その影響力が学芸品に来られても終わっちゃうんで本当にそういったことでね琴さんを勇気づけまた癒して元気づけてあげていただければなというふうに思いますけどね、はい、はい、そんなことで学大いつもの学大 FM はいつものように締めさせていただければと思います。よろしいでしょうか。
はい、
はい、チキさんも気合い入れていきますよ。
はい、
はい、それでは学大 FM そんなこんなでではまた来週、はい、ありがとうございます。皆さんも気をつけてくださいよ。はい、お疲れ様でございます。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。